ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長佐々木一博さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、佐々木さんにリート、上場不動産投資信託そのものについてというテーマでお話しいただきますが、今年になりまして佐々木さんにはご出演時に上場不動産投資信託の J リートに関連して、前々回は兜町や日本橋周辺の再開発というテーマで、また前回は地方創生、地方の地代というテーマでお話しいただいたんですけれども、はじめにこの J リートの投資環境についてどのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、アメリカがですね、トランプ政権になりまして、はい、関税をめぐって世界経済に関する先行きの不透明感、不確実性が高まってきていますが、はい、その一方で J リートに関しては逆に昨年終わり頃から投資環境に好転の兆しが出てきています。はい、東証に上場します J リートの57銘柄から構成される東証リート指数を見ますと、昨年末から4月30日、昨日終わりまでですね、騰落率がプラス 3.6% と底堅く推移しています。これは日経平均がマイナス 9.6%、米国のダウ工業株30種平均がマイナス 4.4% であるのとは対照的です。はい、J リートはもともと税法上原則として利益のすべてを分配金として支払うことが求められており、相対的に高い分配金の受け取りを期待できるものですが、株式の株価に相当します投資口価格も底堅く堅調に推移しているということになりますと、まさに鬼に金棒、虎に翼ですね。
そうですね、この J リートが好調な要因にはどういうことが考えられますでしょうか。
はい、3点挙げたいと思います。第一に、資産価値のファンダメンタルズから見ても昨年頃から顕著に割安となってきたことが挙げられます。はい、個別株では時価総額を資産から負債を引いた残りである純資産価格で割った株価純資産倍率 PBR という指標が割安かどうかを見る上で使われますが、 J リートについても同様に時価総額を不動産鑑定価格をベースとした純資産価値で割ったネットアセットバリュー NAV 倍率という指標があります。はい、NAV 倍率が1倍を下回れば PBR と同様に実際の純資産価値と比べて割安とされますが、この NAV 倍率が 0.7 倍台まで低下するものが続出しているなど、およそリーマンショックからそれほど間もない2010年から2012年あたりの水準まで低下しています。はい、第2に、昨年9月以降に米国が政策金利を引き下げたことから、米国長期金利の上昇が一服したことが挙げられます。本来なら J リートを担う主体である投資法人からしますと、資金の借り入れは円で行い、米国の金利はほとんど関係ないはずですけれども、J リートに投資する主体の 50% を海外投資家が占めているため、予想分配金利回りが 5% 近辺になって、米国の長期金利を上回るようになってきたことが大きいと見られます。はい、ただ最近は米国長期金利の上昇がトランプ政権への不信感に基づく米国売りの一環として米国債が売られることに伴う場合もありまして、資金の投資先として J リートが選ばれている面もあります。そのため米国長期金利が上昇しても J リートの投資口価格への影響が小さくなってきています。はい、また為替の円安傾向が一服して円高の兆しが出ていますが、J リートは業績面で輸出企業のような円高の逆風といったものを考える必要がございませんので、海外投資家にとっては為替差益の面からも投資するメリットが高まってきていると言えます。
その他には要因はいかがでしょうか。
あ、そうですね、まあ、3点目としまして、はい、この J リートのこの不動産投資法人が保有する物件の主力でありますオフィスや住宅は、特に首都圏などでは不動産市場が長年にわたって堅調に推移してきたこともありまして、潤沢な含み益を持っていることが挙げられます。はい、例えば三菱地所や住友不動産など首都圏に強い大手不動産株も同様に大きな不動産の含み益があり、 物言う株主といわれるアクティビストのファンドから保有する不動産を売却して、その利益を株主還元として配当に回すように要求されています。ところが、不動産会社は資産運用を必ずしも本業しているわけではないので、保有する不動産を機動的に売り買いするというのはそんなに簡単ではありません。
はい、
それに対して J リートの投資法人なら、もともと不動産を投資運用する法人なので、機動的に物件の売り買いができて、売却益を分配金に当てやすいといったこともあります。この首都圏を中心にですね、含み益の大きい物件を多数保有し、物件の入れ替えによる内部成長を重視する J リートならば、安定的な分配金を期待できる状況です。
なるほど。そして、まあ、日銀ですが、まあ、今日の金融政策決定会合では政策金利 0.5% に据え置くのではないかと言われてますけれども、はい、まあ、今後、利上げの観測もありますけれども、金利の上昇ですね、不動産投資にとって逆風になる心配ありませんでしょうか。
はい、確かに投資法人におきまして資金調達で借り入れの比率が高くなればなるほど、
はい、
金利上昇は短期的には収益面で逆風となる可能性があります、
はい、
ところが物価全般が上がりやすいインフレの経済の下では、不動産の貸主は契約更新の際に賃料の引き上げを要請し、借り主も受け入れざるを得ないといった状況が、まあ、どんどん強くなってくると考えられます、
はい、
特に、まあ、住宅やオフィスなどのように賃貸借契約期間が短い物件ならば、金利上昇時のコストを賃料の引き上げに転嫁しやすく、相対的に有利な面もあります、
はい、
それにトランプ関税のこの経済や物価への影響を見極める必要があるということから、日銀の追加利上げもペースが緩やかになるとしますと、短期的に見ても金利面からは不動産投資への逆風が和らぐ面も出てきやすいと考えられます、
はい、
このように様々な面で、まあ、今後 J リートへの投資の見通しがさらに良くなってくるのではないかと思います。
はい、わかりました。今回はリートそのものについてというテーマで、ここまで佐々木さんにお話を伺ってまいりました。佐々木さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引で、日本のFX 自動売買システム開発において15年以上の経験を持つエキスパート佐川直弘氏による自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りいたします。
フィリップ証券は、わかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は、金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを、公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りいたします。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、今回は日米の関税協議と今後の展開というテーマで伺ってまいりますが、まあ、これまでの経過から、伺っていきたいと思います。
はい。まあ、関税と、まあ、トランプ関税というふうによく言われますけれども、はい、まあ、大きく分けて個別関税と相互関税ということでですね、まあ、個別関税に関しては一番最初に出てきたのは鉄鋼アルミ関税 25% の発表ということで、はい、まあ、こちらまあ2月10日だったので、まあ、基本的にこのあたりから、まあ、様子がおかしくなってきたということになると思うんですけれども、まあ、その後自動車関税が3月26日。そして、まあ、今一番、まあ、問題になってるというか、まあ、もちろん、その、鉄鋼ですとか、自動車も問題にはなってるんですけれども、はい、まあ、相互関税が、4月の2日に発表され、そして4月10日にはですね、90日の猶予が発表ということで、まあ、実際発動したのが4月9日だったので、はい、24時間以内に猶予というような形になって、はい、7月の8日までが猶予期間なんですけれども、はい、ただ、猶予期間といっても、一応最低税率の 10% というのは適用されてますので、うん、はい、まあ、このあたりの影響というのが、まあ、実際に出ていて、まあ、最近、まあ、要は、第一四半期のアメリカの GDP マイナス成長が出てきたりとかですね。
昨日でしたね。
はい。あとは、まあ、今週に入ってから出てきてる、経済指標も結構軒並み悪くて、まあ、明日の雇用統計なんかも、まあ、どうなるのかなというところだと思うんですけれども。
気になるところですね。
はい。ただ、まあ、今、その 10% ではあるもののですね、はい、じゃあ、これ 10% でもって落ち着くのかどうかって、こればっかりは、各国との協議が進まないとわからないということになりますし、はい、まあ、EU ですとか、まあ、日本なんかも、まあ、完全なくしてほしいというのは、それはまあ、もちろん希望としてはまあ伝えてはいるとは思うんですけれども、はい、ただじゃあトランプ大統領としてはですね、大統領選の時の公約に、はい、まあ米国第一主義って、これはまあ第一期の時にも言ってましたけども、はい、まあ第二期の公約の中には、関税の引き上げというのがまず大きな、公約としてあって、あとは自動車産業の保護というのもあってですね、はい、あとはエネルギー産業の保護ですとか、あとはまあ個人の、まあ税制に対してですね、工場を恒久化するとか、まあいろいろ金融市場に影響を与えそうなものは多かったんですけれども、はい、ただ公約を破るっていうことはこれどこの国でもできないと思いますので、はい、まあどんなに低くても多分この最低税率 10% からどの程度下がるのかと、例えば半分に減らして 5% っていうのはあるかもしれないんですけれども、はい、まあゼロということはないだろうと、まあそうなってくるとですね、やはり世界的な影響っていうのがまあ今後出てくるんじゃないのかなということで、はい、でまあこと、日米間に関して言うとですね、まあ世界の先頭を切って17日に関税協議、そして、今日から明日にかけてまた2回目の、協議ということで、まあ、日米間の関税協議があるんですけれども、まあ、ここでもって多少何かが見えてくるかどうか。まあ、1回目はですね、やはり世界の先頭を切って、日本が何かやらかすとまずいぞということでですね、まあ、今後のスケジュールを決めた程度だったんでしょうけれども、まあ、こちらに関しては、まあ、明日あたり、ま、何か出てくるかもしれないなというところだと思います。あと、ま、もう一つ、関税協議と並行して日米財務省会談というのも、まあ、4月の24日に行われて、はい、表向き何もなかったかのような雰囲気は漂ってはいるんですけれども。
山中さんどうご覧になってますか、ここ。
これはですね、はい、以前からベッセント財務長官とか、まあ、あるいはそのトランプ大統領が、為替調整を望んでるみたいな話って結構出てたんですよね。
はい、
で、実際に何もなかったらそんな話が出てくるわけがないので、おそらく水面下ではそういう話というのは出ていた。ただ、ちょうどですね、日米財務省会談が行われてる頃ってアメリカトリプル安の心配とかがあってですね、
はい、
そこで変なことを言って、金融市場が混乱に陥るのは避けたいということで、表向きは穏やかな表現だったんですけど、多分実際には何らかの話はされてるんじゃないかなと。ですから、確かに具体的な目標を定めるとですね、変に例えば135円なんて言っちゃうとそこで止まっちゃいますから、
はい、
まあ具体的な目標を定めることはないとは思うんですけれども、方向性としての円高っていうのはですね、はい、まあ、何らかの話があったと思います。
そうすると山中さんはその懸念されているトリプル安が収まってくると何らかの発言がまた再開されるかもしれない
ですから、まあ、何らかのその発言っていう意味ではですね、
はい、
で例えばその1期目のトランプ大統領の時のドル円の値幅って意外と狭くてですね、
ええ、
4年間の値幅が101円台前半から118円台半ばだったんですね、
うん、
ですからまあそういった意味では4年間の値幅が 17円50銭ということで、でもうほぼほぼ中心相場っていうのが105から115のこの10円に収まってたんですね。
そうするとその円安を牽制する発言はどのあたりでされてるん
で、これがですね2017年に4回、でトータルで5回してるんですけれども、で基本的には人民元安に対する牽制だったんです当時。ただ円安に対する牽制もあって、当時115円水準でですね、その円安牽制の発言をしていて、でその間に今度4年間バイデン政権が始まっ、挟まってるわけなんですけども、この4年間の間にですね、米ドルっていうのは、いわゆるドルインデックスですけども、18.4%。これ大統領就任式から大統領就任式までの4年間で取ってますけれども、18.4% ドル高で、で、主要なところでどんな、ところがあるのかなっていうと、例えばポンドがマイナス 8% とか、人民元がマイナス 10.5%。ユーロがマイナス 13.1 とか。
日本はいかがですか？
で、日本はですね、なんとマイナス 33.4 っていうことで、他の国に比べると圧倒的に円安になってるんですよ。で、そういう数字だけ見てもですね、なんで日本随分円安じゃないかっていうふうに、アメリカの政権内では思われてると思いますので、多分、この、せめてこの 33.4 はいくらなんでもないだろうと。いうことで、円高方向への調整っていうのがあるのかなっていうことなんですけれども、じゃあ一体どの程度まであるのかなっていうことなんですけど、
年内で
個人的には一応130円程度っていうところを見ています。
で、円高進行ですか？
はい。で、政治的な要因としては、今言ったような、おそらく水面下では何らかの円高方向の話が行われているに違いないと。それ以外にもですね、やはり年末に向けて日米金利差縮小ということで、日本はひょっとしたらないかもしれないですけど、アメリカは最低でも3回利下げを行う、一応市場コンセンサスでは4回ということで、で、ましてやその景気が鈍化してくるってことになると、今の水準よりも 1% 下がるってことになりますので、1% 政策金利下がるって結構大きい。ということでですね。やはり金利面での、日米金利差縮小。あとは需給面でですね、シカゴの通貨先物の円買いポジションというのが、もうここ、2週間ほど史上最大がとてつもなく膨らんでいて。
どのぐらいになってるんでしょうか？
前回発表されたのがですね、17万8千枚なんですよね。で、これ17万8千枚って、本当にかなりの、円買いポジションで、去年までの円買いポジションの最高って一桁だったので、それから考えると本当にもうトリプルスコアっていうぐらいのですね、円買いポジションで、じゃあなんでこんなに増えてるんだろうなっていうのは、やはりアメリカのその投機筋っていうのがもっと円高に行くというふうに見込んでるのかなと。で、あとテクニカルな面なんですけども、
いかがでしょう？
これでチャート見ると皆さん140円底堅いよねと、で確かに底堅いです。何度トライしても抜けないと、ただ抜けたら結構一気にいってしまう可能性があるのかなっていうことで、仮に140円を割れたら135円早いかなと思います。5円ぐらいはスルスルスルっといってしまって、でそうなってくるとですね、135円ぐらいまでいったら後にじゃあその次の動きはっていうと、これ円安に戻るよりはまたもっと円高に行ってしまうんじゃないのかなっていう見方が出てくるかなと思いますので、そうなってくると長期的なターゲットっていうのが2023年1月安値の127円台前半、一気にそこまでではないにしても130円の大台っていうのを視野に入れる展開かなと思います。
かなりでは円高進行を見てらっしゃるということですね。
そうですね、別にポジショントークというわけじゃないんですけれども、今いろんな材料を見るとそれしかないかなと思います。
はい、よくわかりました。ここまで山中さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
あと日銀の金融政策決定会合は今日は現状維持、
現状維持、これはもう間違いないと思います。アメリカの様子を見ないとというところでしょうね。
ここまではアセンダント取締役山中康二さんとお送りしました。山中さんどうもありがとうございました。ファイナンシャルジャーニー、そして、現在ですね、お知らせです。抽選でプレゼントが当たるリスナーアンケート実施中なんです。詳しくはファイナンシャルジャーニーホームページをご覧になってください。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。